いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその47回目、テーマはエジプトの監督となるヨセフ、その2、ヨセフの2人の息子たち、マナセとエフライム、そしてヤコブ10人の息子たちをエジプトへ送る。今日の聖書の箇所は創世記41章47節から57節と42章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
41章の学びを続けていますが、パロがヨセフを喜んで受け入れたもう一つの理由が考えられます。多くの学者たちは、歴史上のこの時のパロはヒクソス王朝の王たちの一人だったと考えています。ヒクソスは生え抜きのエジプト人ではなく、アラビア砂漠から来たベドウィンでした。彼らは遊牧民で、一時的にエジプトに入ってきて王座を占めたのです。もしこれが本当なら、パロは民族的にはエジプト人よりもヨセフの方に近いわけで、ですからこの時、ヨセフがこのように喜んで迎えられたのは、パロとの民族的なつながりがあったからかもしれません。ヒクソスの王たちは自分たちに忠実で誠実なエジプト人を見つけるのに苦労していたはずだと思います。ヨセフは自分の任務に対して誠実でした。なぜなら神様がその中におられることを知っていたからです。そして確かにヨセフはパロに対して誠実さを証明していきます。ところでヒクソス王朝は後にエジプトから追放されています。それが出エジプト記の1章の8節にこう書かれている理由だと私は信じています。とマギー博士は述べています。出エジプト記1章8節には次のように書かれています。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。ヘブル人を虐待する新しいパロは確かに民族的な意味でヘブル人に対する仲間意識を持ってはいませんでした。パロが鎖をヨセフの首にかけますが、それは彼にパロが持っていたのと同じ権威を与えるものでした。さらにパロは恩の妻子の娘をヤコブに花嫁として与えます。彼女の名前であるアセナテは、ネイトという偶像の神に捧げられたものという意味で、エジプトのネイトはローマ神話のミネルヴァ、ギリシャ神話のアテナにあたります。明らかに彼女は異教の出身です。ヨセフは30歳でエジプトでの働きを始めました。この豊作の7年の間に、彼はこの地の豊かな作物を倉庫に集めています。47節から48節。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち、町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。彼が食料をおのおのその町の中に蓄えたということに注目してください。 彼は簡単に配給できるように前もって計画していました。各々の町に食料を蓄えたのです。集まった食料を集め、町々に蓄えて配給に備えました。49節。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。今やエジプトは世界の穀物蔵です。続いてヨセフの家族のことが書かれています。50節から52節。飢饉の年の来る前に、ヨセフに二人の子供が生まれた。これらは王の妻子ポティフェラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科とを忘れさせたからである。また二番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。この二人の息子たちは飢饉の前に生まれました。彼は長男をマナセと呼びました。彼はあまりにもエジプトでの働きに熱中したので、父の家のことを忘れました。最初はホームシックだったと思いますが、今はもうそうではありません。この章の始めで、ヨセフが監獄から解放されたとき、パロの前に出る前に、彼は服装を着替え、髭を剃りました。この時から彼はエジプト人の格好をし、エジプト人のように話し、エジプト人のように生活します。ヨセフは神様が忘れさせたと言います。そして彼は息子にマナセという名をつけました。また、ヨセフは次男をエフライムと名付けました。これは実りの多いという意味だからです。神様がヨセフに父の家を忘れさせ、エジプトの地で実り豊かなものにされたので、ヨセフはこれらの名前をつけました。53節。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、今7年の豊作は終わり、飢饉が始まります。この時点でヨセフは37歳です。次の章のためにこれをぜひ覚えていてください。54節から57節。ヨセフの言った通り、7年の飢饉が来始めた。その飢饉はすべての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また、飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。飢饉は全世界的でした。さて、いよいよ42章に入りますが、ヨセフの劇的な生涯が展開され始めます。飢饉の時に民族を保つために神様がヨセフを用いられること。ヨセフとヤコブの息子たちをエジプトへ連れ出されることのはっきりした神様のご計画が具体的に遂行されます。ヨセフがあの牢獄の奥の方にいた時には、これらのすべてを見ることはできませんでした。でも彼は神様を信じました。彼は自分の信仰のゆえにいつも熱心で楽天的な人物でした。私たちもヨセフのように何が起きても、また状況がどうであってもいつも神様に信頼して楽天的でいられたらなと思います。 私たちはほんのちょっとしたことですぐ心の平安を失ってしまいますが、これを聞いているあなたはいかがでしょうか。新約聖書ピリピ人への手紙4章6節から7節には次のように書かれています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ヨセフはユニークな立場にいます。飢饉は全世界的で、全世界の人々が穀物を買いにエジプトにやってきます。飢饉のせいでヤコブは10人の息子たちを食料を買うためにエジプトに送ります。なぜ10人だけなのでしょうか。どうしてベニヤミンを生かせないのでしょうか。ヨセフに次いで最愛のベニヤミンまで失ったら、ヤコブは死んでしまうほど悲しみに打ちのめされるからです。ヨセフは兄たちに気づきましたが、彼らはそれがヨセフだとは分かりませんでした。どうして兄たちは彼がヨセフだと分からなかったんでしょうか。いくつか理由があります。まず最初に、彼らはヨセフが死んだものと思っていました。なぜなら当時奴隷になるというのは過酷な労働を課せられ、健康を損ね、文字通り命を縮めるようなことだったからです。そのようなわけで彼らはヨセフを探したりはしていませんでしたし、二度とヨセフに会うとは思っていませんでした。でもヨセフは彼らに会うことを予測していました。二つ目は、ヨセフと別れて何年もの年月が経っていたので、ヨセフだと見分けがつかなかったのです。彼らがヨセフを売り飛ばした時、ヨセフは17歳でした。そして再会した時にはヨセフは37歳を過ぎていました。仮に飢饉が始まって1年と計算しますと、彼らは21年間ヨセフに会っていないことになります。ヨセフはほぼ40歳でエジプト人のような服装をし、エジプト人のように話し、またそのように振る舞っています。まあ人の顔というのは年を取るにつれて変わりますので、わからなかったわけですね。創世記42章1節。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。彼らは陰気な顔でお互いに見合っていました。どこに行ったらよいか、何をしたらよいかわからなかったのです。2節。そして言った。今、私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下って行き、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ、死なないだろう。多くの人たちが信仰というのは神秘的なもので、どうやって信じたらよいかわからないと言います。私はある神様を信じようとしない男性と話した時のことを覚えていますと、マギー博士は述べています。彼の論点は、どうやったら信じられるのかという点でした。ここでヤコブがどのように信じたかを見てください。私はエジプトに穀物があるということを聞いたと書かれています。彼はそのことを信じ、それがあれば命が保てることを信じました。そこで彼はその信仰に従って行動をしたのです。ここには次のようにも書かれています。あなた方はそこへ下って行き、 そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ死なないだろう。これが救いの信仰ですとマギー博士は述べています。どのようにしてイエスを信じることができるだろうと質問する人たちがいますが、ヤコブが十人の息子たちの前に立って、私はエジプトに穀物があるということを聞いた。でもどうやってそれを信じたらよいのだろうなどというのを想像できるでしょうか。何かを信じるには、そのことに関して行動することです。聖書は言います。使徒の働き16章31節。ここには次のように書かれています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われます。聖書は、主イエス・キリストを自分の救い主として信じてみなさい。そうすればあなたの人生に、あなたの全人格に大きな変化、救いが訪れるでしょうと言っているんですね。そのように信仰というのは行動の伴う実験なんですね。何かを聞いてそれを信じる。年老いたヤコブがしたことはまさにそれでした。そのようにして彼は穀物を手に入れ、家族の命を救ったのです。そしてそのように、キリストにある信仰を通して、私たちは神様から永遠の命をいただくことができるのです。3節から4節。そこでヨセフの十人の兄弟は、エジプトで穀物を買うために下っていった。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。ベニヤミンとヨセフはラケルの息子たちで、ヤコブが心から愛したのはラケルだったのです。今、ヤコブは十人全部を送り出し、ベニヤミンだけを手元に残します。五節。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。そして今、この劇的な瞬間が訪れます。六節。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て、顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフは彼らを探していました。彼らが来なければならないことをヨセフは知っていました。当時、人の住んでいたあらゆる場所から代表団が来ていました。飢饉は世界規模でした。そしてヨセフは見張っていました。そしてなんと10人の男たちがやってきました。彼ら全部がヨセフの前にひれ伏します。彼らはヨセフの前で顔を地につけて伏し拝みました。この時ヨセフはどのように思ったことでしょうか。ここで文字通りにヨセフの夢が成就しました。ヨセフが子供の頃、すべての麦束がヨセフの束にお辞儀をする夢を見ました。ここでその夢が実現したのです。兄たちは顔を地につけてヨセフを伏し拝んでいます。七節から八節。ヨセフは兄弟たちを見て、それと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。なぜヨセフが彼らを荒々しく扱ったか分かるでしょうか。ここでヨセフは彼らをテストしているんですね。ヨセフが最後まで 彼らをテストするのをこれから見ていきます。ヨセフは彼らに鋭い質問をいくつかします。9節から11節。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ。この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。ヨセフはさらに荒々しく詰問します。12節から13節。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今、父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフは自分が誰だかを知られずに、できるだけたくさんの情報を彼らから引き出そうとしています。ヨセフは彼らがスパイだと糾弾します。彼の前には10人の男たちしかいませんでした。彼らは本当は12人いて、1人は父と共にいると言いました。そしてもう一人はいなくなったと彼らは思っています。言い換えれば彼らはヨセフは死んだものと考えていたのですが、ヨセフは今彼らの目の前にいるのです。ヨセフはまた彼らをスパイだと糾弾します。42章14節から16節。ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ。あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り、決してここから出ることはできない。あなた方のうちの一人をやって、弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実があるかどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったら、パロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。ヨセフは自分の弟と接触しようと試みます。目の前にいる10人は皆異母兄弟ですが、ベニヤミンは両親が同じ実の弟です。ヨセフは彼にどうしても会いたいのです。ヨセフはこのようにしてベニヤミンに会おうとしています。17節。こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいた。ヨセフは兄たちを町の牢獄に監禁しました。なんだか彼らにとって物事が悪い方向へと動いています。次には何が起こるのだろうと彼らはいぶかっています。18節。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよ。私も神を恐れるものだから。ここには私も神を恐れるものだからと書かれていますが、ここでヨセフは自分の信仰を証ししています。ヨセフはいつでも自分の生涯を導いてくださる神様にご栄光を期します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエジプトの監督となるヨセフ、その2、ヨセフの2人の息子たち、マナセとエフライム、そしてヤコブ、10人の息子たちをエジプトへ送るというテーマで、創世記41章47節から57節と42章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記42章19節から38節と 43章1節から18節。ヤコブ10人の息子たちをエジプトへ送るその2、人質として残されたシメオン。9人の兄弟たち家へ帰る。ヤコブ息子たちをエジプトへ送る。そして兄弟たちヨセフの自宅でもてなされるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。